強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士のロッカーです。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに社会保険労務士の後藤浩太先生にお越しいただいております。後藤先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、入社3ヶ月までの成果課題抽出ということでお伺いしたいんですけれども、まず一番大切なのは認められる場を作ってあげるということで、やはり新入社員って自分がどう評価されてるのかって気になるんですけれども、まあ、評価されてるかされてないかは別として、自分の言い分を聞いてもらえるというか、きちんと話す場がないと、見えないところで評価されてるとちょっとどういうことなのって不安を感じてしまうと思うんで、そういった面では認められる場を作るっていうのはもう大切だなと思うんですけれども。
そうですね、どの人も当てはまると思うんですけど、やっぱり自分のやってることとか自分の姿勢とか自分の存在自体もですね、しっかりと認めてもらいたいっていう気持ちって非常に強くて、でそれを承認欲求というふうに言うんですけども、やっぱりこの承認欲求を満たすことによって、やっぱりこう仕事をこの会社で仕事をし続けようというようなきっかけになりますので、ぜひですね、特にこの3ヶ月目に入った時にはですね、認められる場を積極的に作っていただきたいなというふうに思ってます。でその場の一つとして私はお勧めしているのが、実はこの人事評価制度の面談、これをですね、認めてあげる場というふうに捉えて運用していただきたいんですね。よく人事評価制度っていうのは査定というような印象があって、評価を ABC とか100点とか90点とかというふうに伝える場だというふうに勘違いされる方も多いんですが、私のこの人事評価制度っていうのは、特にこの面談っていうのは認める場だと、特にその新入社員を認めるための制度だというふうに捉えて運用していただきたいと思います。そうなると、やはりこう新入社員にはこの人事評価制度は意味ないんじゃないかな、まだ入社して間もなければ使う必要ないんじゃないかなというふうに思っている方に関しては、今のようにこの認められる場だったというふうに思えばですね、十分ですね、新入社員にもこの人事評価制度はですね、活用していく価値があるんだというふうに思っていただきたいなというふうに思っています。
やはり後藤先生の本に書いてあるんですけど、お客様から褒められたって思ってもその時は喜ぶけども、やはり会社からそれを評価されて初めて自分ができるようになったって認識できるってことですから、お客様からだけじゃなくて上司からも認められるってことが定着する大切な要因になりますよね。
やっぱおっしゃる通りですね、やっぱ自分でできたっていうふうに思って自分をコントロールする人って割と少数なんですよね。やっぱ自分ができたと思っていても、これって当たり前なんじゃないかとか、自分が別にそんなに喜ぶほどでもないんじゃないかっていうふうに、どっちしてもマイナスに考える方の方が多いです。でその時にやっぱり上司とかリーダーが振り返りの場という形で、こういうことできていたよねとか、お客様から喜びの声があったよっていうふうに言ってあげることによって、第三者から言われることによって、やっぱり自分ができていたんだ、認められたんだというふうな感情がやっぱり多いと。でそういった感情があればあるほどですね、やはりモチベーションにもつながってきますので、特にこの3ヶ月目になってきた時に一人で仕事をし始めて、でさらにいろんなお客様にいいことも悪いこともいろんなことが起き始めてくるタイミングですので、こういった場合に関してはですね、できているできていないというよりかは、しっかりとその事実をですね、成果という部分でしっかりと伝えてあげるということが大切ですね。
はい、それでもう一つその逆のことなんですけど、反省会ではなくて改善会を開きましょうということで、新入社員さんがもし間違いを起こした時は反省会じゃなくて改善会を開きましょうっていうことを書いてらっしゃるんですが、これは前向きな考えになりますよね。
はい、これ言葉のあやですけども、やはりこうよく振り返りをするときにですね、じゃあ反省会しようかというふうな言い方で会議をすること多いんですけども、反省という言葉を使うとですね、どうしてもですね、マイナスのところ、あれがダメだった、これがダメだったっていうような、何が問題だったのかとかっていうような間違い探しをし始めるのが、この反省会という内容になりがちです。で当然その問題点を把握するとかですね、間違い探しをするのも大事なことなんですけども、特にこの3ヶ月入ってきて、まだこれからやろうとしているような新入社員に対してはテンションがやっぱり下がってしまうという危険性もございます。 ですのであや探しをするのも大切なんですけども、反省会ではなくてやっぱ改善会というふうな言葉に変えて運用してみるといいと思います。でそれはですね、やっぱりこう改善という言葉にするとこうすればうまくいくとか、あるいはこうすればもっともっと良くなるという、良くなる方法探しをするというのが改善という言葉のいいメリットになるので、やはりそういった言葉を使いながらですね、新入社員に対してはですね、これからこれをもっと良くするためにどうすればいいかなというような打ち合わせ内容をしていただくことをお勧めをしています。
はい、その次にやはりこれは大切な工夫だと思うんですけど、現状を数字で把握するっていうことで、なかなか全てを数字化できないんですけれども、ちゃんとやってますかっていうよりは、例えば 50% までできましたみたいな言い方をすると分かりやすいと思うんですね。やはり客観的な評価をするっていう意味で、その数字化にするっていうことは大切だなと思います。
これは実は例えば 100% をどこの基準に持っていくかとか、現状 50% とどれぐらいかとかっていうのを把握するために、実はこれはマニュアルともつながっているんですね。マニュアルをしっかりと作っていくことによって、マニュアルができていれば例えば100というふうに示すことができて、で現状がそれに対してマニュアルのここの部分がまだうまくできてない、だから 80% ですとか、これがまだできていない部分が多いので 30% ですっていう風に、社員の方にとっても数字として自分の現状把握をすることができますし、教えてる側からするとできていない部分が、あ、このマニュアルで言うとこことここなんだねっていう風に見えるので、その後のフォローのがしやすいという部分で、実はこの3ヶ月目のこの数字で現状を把握して課題を見つけるのはマニュアルとも連動しています。でお互いに数字を使いながら現状把握をして、足らない部分とかうまく活かせる部分をですね、お互いに話し合うという意味では、お互いにとってのメリットもあるということですよね。
そうですね、よくゴールに近づいたと思ったらゴールポストが動かされたっていう
よくあるんですけど、実は違っていたとよくありますね。
だからゴールをちゃんと明確にしてないといけないから、そのためにマニュアルがあって、でマニュアルに基づいて数値で評価できるようにするっていう意味では、マニュアルが、まあ、全然前回お話しいただいたように必須のツールだっていうことですよね。
はい、全部の章にも言えるんですけども、やっぱり先業務マニュアルと OJT プログラムと人事評価制度も全てにおいてやっぱ連動しているんですよね。ぶつ切りでそのツール必要ですよっていうふうには立ってませんので、やはりこういった現状把握もそうですし、ちゃんと認める場とかですね、あるいはしっかりと連携取れているかっていうのに対して振り返るときにも、やっぱり先ほどの3つの3種の人技ですね、やっぱりうまく活用していきながら、連動させていきながらですね、人材定着を図っていくということが大切です。
はい、それからもう一つこれも重要だなと思うのは、仕事を任せると言いつつ丸投げはしないようにしてくださいということですね。で当然仕事を任せないと人は育たないんですけど、丸投げにしてもダメですよということで、丸投げは気づかないうちにやってしまっていると後藤先生はご指摘されているんですけども、きちんとその部下を育てる意味で仕事を任せてもいいんですけど、終わったかどうかっていうのをきちんとリーダーがフォローしなければならないですよってことをご指摘されてますね。
これは私のフォロー、任せると丸投げっていう、その、特に丸投げってどういうことを丸投げかっていうふうに本にも書いてるんですけども、やっぱり私の言ってる丸投げっていうのは、あとの仕事は振って、あとは何もフォローをしないとか、何も関与しないと、何も興味を示さないというような姿勢が丸投げであって、仕事は任せてもいいんですけども、しっかりといつでもフォローができたりだとか、しっかりと見ていたりだとか、いつでも声かけやアドバイスができる体制をとっていると、これは任せるというふうに捉えてますので、ぜひこの丸投げなのか任せるなのかは、自分自身が今やっていることをですね、振り返っていただきながら見直しをしていただくのもいいかなというふうに思ってますね。
はい、これちょっとね、丸投げしちゃうと新入社員としても不安になってどうなんだろうっていうふうに思ってしまいますから、きちんとフォローまでしてあげて、この会社に勤めて安心だっていうふうに思っていただくようにすることを心がけていただきたいと思います。ということで今回は時間になりましたので、またこの続きはまた来週お伺いしたいと思います。後藤先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、 最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。